こんばんは、うつみあさです。この番組忘れてみたい夜だからはサラリーマンうつみあさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、前回私だからできるというおごりが私を殺すという回を取ったと思うんですけど、なんかそれについてエリートサラリーマンさん、リスナーさんが X でリプライくれたんですよ。で、それがちょっとなんというかさらなる気づきというか、そのなんかそこから広がるインサイトがすごい面白かったから、ちょっとなんかその会話というかちょっとシェアさせてほしくて、まあその私がそのポッドキャスト上げて、それに対してそのくれたリプライをちょっと読ませていただくんですけど、そうか、僕は自分の仕事は70点、下手したら60点で出してみて、ダメ出しされたら直せばいいやって考えだし、他の人への期待値は思い切り低めなので、大体他の人の成果物は120点に思えるので、宇都宮さんのような考えの人もいるんだと、学びがありましたって、来て。これめっちゃ衝撃で、それ私もリプライで書いたんやけど、その、私自分の採点基準で自分よりも他人の点数の方が高くなるっていうことはもうまずないわけ。本当に稀だから、その自分が70点60点で出すっていうのもあんまりないんだけど、その他の人の成果物が120点っていうことっていうのはめったにないわけ。あったとしても大体ではないわけ。だから私はほとんどの人類を下に見ているんだけど、そのたまに上回る人ってもいるわけ。それはすごく珍しいから、大体恋愛的にも好きになったり、ものすごく執着したりするわけ。っていうなんか悲しいモンスターやなっていうことがこうなんか私の中にあってね、気づきとして。で、まあそれをまあ返したわけ。でそしたらこうなんか自分も衝撃でした。自分の仕事を100点満点に仕上げることは多分今までの仕事人生でも1回2回あったかどうかで、あとはとりあえず出してみて反応を見て修正すればいいや的な感じです。また他人の仕事はほぼ自分の期待を上回るので、年下の方相手にも自然と敬語になってしまいますっていうふうに返してくださったのね。なんていうか、その私の場合こう100点がこう取れなさそうっていうのがもう察知すると、もうそれだけでめっちゃ怖いわけ。だからなんかこう、まあ相手の意図を汲み取ろうと思って、こうご依頼の背景を教えてくださいみたいな感じで聞いてみたりとか、こう一旦こう見出し屋みたいなアウトプットの前段階みたいなところで持っていって、期待に沿ってるか確認したりみたいなコミュニケーションを取ることで、こう最終成果物とか進め方で100点が取れるようにみたいな感じでこう工夫をしているみたいな感じなんだけど、で私が結構衝撃を受けたのが、その年下の方相手に自然と敬語になる理由っていうのが、その理由がさ、その他人の仕事はほぼ自分の期待が上回るのでと、その間にさ、多分敬意を持つ、敬っているから敬語になるっていう文脈じゃない。これが私的に結構衝撃で、っていうのも私年下の方相手でも基本的に打ち解けるまでは敬語なのよ。かなり打ち解けるまでね、ずっと敬語でいくことの方が多い。でそれは幼少期から初対面の大人にこうなんか、あさちゃんはどうみたいな、なんかこう子供だからみたいな理由でタメ口聞かれるっていうのが、こう心底ムカついていたから、って子供だから舐められるみたいな、子供だからという理由でタメ口聞かれるみたいなのが心底ムカついていたからっていう、結構なんか殺意高めの理由なのよ。だから私はもう子供が、なんていうんだろう、知り合いの子供とかで、こうたとえ0歳児であっても、まだもう物心ついていないような相手であっても、 こう例えばもう急に泣き出したとかであっても、あどうされましたかみたいな感じで、もう0歳児だろうと私は敬語で話すようにしてるわけ。敬うからっていう理由じゃないの、敬語を使う理由はね。敬っているから敬語を使っているわけではないわけ。なんかだからその、あ本当に敬っているから敬語を使う人っていうのがいるんだっていうことも衝撃だった。なんかこれをなんか夫に話したら未熟だねって言われたんだけど、あとそれもなんか返したのよ、その返信でな。そしたらそのなんか自分はどっちかっていうと、いかに低得点でゴールするか、どこまでの質の低さで OK になるかを競うゲームをしている感さえあります。質よりも速さで勝負しているという側面もあるのかもしれませんって、こうゲームに例えてさ言ってくれたんやけど、私これでさらに恐ろしいことに気づいてしまって、その私はみんながこう60点で OK のゲームをしている中で、他の人がね、その中で120点を出すということにこだわり、もう100点はマストであると、できれば120点を出したいっていうことにこだわって、不要な労力を使うばかりか、その空回りするやん。60点で OK のところ120点出そうとしてんだから空回りするわけよ。で120点出そうとすると時間もかかるじゃない。だからもうもはや失速してるわけ。だから空回りして失速して、でさらに戦ってるゲームが違うことに気づかず、他人を見下しまで入ってるわけ。他人を見下してるわけだよね。まあ、これってめっちゃ怖くてっていうのを、まあ、夫にも話したんだけど、夫にはもう、あ引いては生産性につながるねって煽ってきて、めっちゃムカついたんだけど、なんかこのその違うゲームをしてて失速してるっていうことがなんかめっちゃ怖いなって思って、まあ震えてますっていうふうに返したのよ。そしたらさ、さらに怖いこと返ってきて、なんか周りは60点でクリアするゲームをしていて、そのことで見下されていたら、そもそも土俵が違うと周囲は思っているかもしれないという可能性もあったりしますでしょうか。自分も100点を求められているのかもしれませんが、60点で投げてダメなら修正できないと上司や同僚に丸投げしてるかもって返ってきたの。これめっちゃ怖くて、みんながさ60点でクリアしているゲームを、普通にみんなそのゲームをしてるから、そのゲームをしてるだけなのよ。だからポケモンで言ったら普通にポケモンクリアしようと思ってポケモンクリアしてるわけやん。私の夫とかはさ、そこに勝手に自分ルールでこうポケモンセンターに行ってはいけないとか、こうアイテムを買っちゃいけないみたいな、あとはなんか野生のポケモンと戦ってはいけないみたいな追加ルールを課して、そのゲームを激ムズにしてポケモンをするっていうことを夫はやってるんだけど、それで夫がさ、それ自分に課した自分のルールなわけじゃん。だから自分が楽しむためのルールなんだけど、そのなんかその状態でこう周りの人がポケモンセンターに行ったりしてるのを見て、ポケモンセンターに行くのは前だって言ってるのと近しい状態になるわけ。ちょっと例えがあれかもしれないんだけど、周りが60点でクリアするゲームをしていて、自分は120点のゲームしてて、60点でクリアしてる人をなんか60点でクリアしているなんて甘えだみたいな感じで言う、それだけで見下すっていうのは意味が分かんないわけ意味が分かんないんだけど、だからその私は自分の見下しが相手にバレてないっていう前提でそのやってるんだけど、相手に伝わるやん、そういうのって。60点でクリアしてるあいつはみたいな、60点なのにみたいなってなった時に、相手側も私に優しいから言わないけど、いやなんかあいつ土俵違くねみたいな、あいつがやるゲームのやり方が間違ってねみたいな風に思ってる可能性もあるよねっていう指摘をもらって、あこれ本当に怖いなって思った ていう。で、そもそも、まあ、根本的に、なんかその私の自我の保ち方自体が怖いっていう、その他人を見下すことや他人に勝ることで自我を保っているっていうのも怖いし、その他人を見下す基準とか他人に勝る基準っていうのも、その客観的な基準じゃないわけ、主観的な基準なんだよね。私の中の自分の自己採点基準で戦ってるから、主観的にあいつよりも上だなみたいなので、こう自我を保っているっていう、これ怖いことなんだけど、その己の認知の歪みっていうのに気づいて、めっちゃ怖いなっていう話。なんかその、なんか本当に未熟やなってなったっていう話でした。ということで、今後の予定ですが、11月23日の文学フリマ東京に出展します。ジンフェス東京と同じく愛の抵抗として、しだちゃんと一緒に出展します。ダイエットに関するアスケン生活というジンを出しておりますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグわすよるでつぶやいてください。お便りは概要欄にあります。お便りフォームから募集しております。10月のメールテーマは忘れる技術、忘れない技術です。思い出を残すということから連想したテーマですが、覚えていられることにも限りがあるのではないかという考えから、忘れるべきことは忘れるという技術も必要なんじゃないかなと思います。もしリスナーの皆さんでそういったことを調整している方がいらっしゃいましたら聞いてみたいです。それではおやすみなさい。